こんにちは、キャピタル P ポッドキャストのお時間です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、まずいつものメンバー、私高橋と
西川です。
西川さん、
はい、
宮内です。
はい、この3名に加えですね、今回はなんと、記念すべきゲストをお迎えしていますので、ちょっとご紹介したいと思います。本日のゲストはですね、立花明さんといって、ワードプレスコミュニティですね、主に東京のコミュニティで、ここ2年ぐらい参加されるようになった方です。じゃあ、立花さん、よろしくお願いします。
あ、こんにちは、立花です。どうもありがとうございます。
じゃあ簡単に、コミュニティにいつから参加したのかとか、そういったちょっと自己紹介をお願いします。
あ、わかりました、よろしくお願いします。立花と言います。東京にいて、5年ぐらい前からですかね、いろいろブログとかを書き始めて、その時に、まあ、ワードプレスを使い始めたんですけど、まあ、最初はあくまでユーザーという立場でやってたんですけども、2015年のワードベンチ東京の2日目が、無料のコントリビューションデーだったんで、まあ、無料ならまあいいかと、まあ、なんか損してもいいやっていう感じで行ったんですけども、行ったらですね、今にして思えば分かるんですけど、1日目 の打ち上げの後みんな疲れててですね、2日目なんかあんまり元気がない、シーンとしたムードの中やってましてですね、なんか不思議な場所だなと思いながら、コントリビューションして、まあでもその時にいろいろ皆さんがですね、今にして思えば三好さんですとか、まあ、直子さんとかが、まあ、声をかけていただいて、まあ、それからリアルに参加するようになったっていうのが経緯ですかね。もともと2015年の初めぐらいから、まあ、コントリビューションはしてたんですけど、リアルに、参加するようになったのは2015年の末から。
お、なんかちょっと雑音が入ってしまいましたが、まあ、じゃあ2015年からということですね。
あれ、じゃあ僕お会いしたことあるんですか、立花さんと。
そうですね。皆さんには、こっちからすると超有名人なんで、こんにちはぐらいは言ったと思いますけど、まあ、認識はされなかったんじゃないかと思いますけど、はい。
それはそれ、失礼しました。
いえいえ、どうもね。
いや、ちなみに、立花さんはですね、オンライン上だとアニメアイコンなので、
そうなんですよ。
パッと見わからないという。
はい。僕は高校生だと思ってましたからね。くんとか言ってましたもん、この間まで。
立花くんに来てもらいましょうよとか言ってて。
第2回目のポッドキャストは、あ、皆さんポッドキャスト、ちょっと面白いんですけど、2回目はちょっと名前を連呼していただいて、あ、申し訳ないなと思ってたんですけども。はい。
まあ、そのラブコールが実って、今日こうして来ていただけたということですけども。
はい。まあ、第1回のゲストとして光栄です。はい、
はい、ちょっと今日はですね、立花さんに、立花さん結構ハードにコントリビュートをしているので、ちょっとそうやるようになった経緯というかをお伺いしたいなというところがありまして、まあ、まず今具体的にどんなことをやってるのかというのをちょっと、ご自身にご紹介いただきましょうか。
はい、私は今主に、まあ、ドキュメンテーションっていうところで、作業してまして、主にコデックスって言われるワードプレスの、まあ、マニュアルですね。その、もともと日本語版を、まあ、作ってた、英語版から翻訳をしてたんですけども、そこから、まあ、英語版の方も、手を入れるようになり、そのうち、そのドキュメンテーション全体の、方向性ですとか、どういうふうに持っていくのかとかいうところにも、はい、顔を出すようになって、今、正式にワードプレスドキュメンテーションチームとして、まあ、一員として参加して、まあ、日常的にこうスラック見て質問に答えたりとか、週一のミーティングで、いろんなことを、今コデックスっていうのは、まあ、ちょっと古いので新しく作り変えようとしてるんですけど、その作り変える話とかをしています。
なるほど。まあ、一応リスナーの皆さんのために説明しておくとですね、まあ、いわゆる本家っていうのはワードプレス .org の、方のコーデックスってことですよね。
そうですね、
はい。で、今そちらが、どんどんどんどんこう移行期にあって、make.wordpress.org というところにこうまとめられつつあるという状況で、立花さんはそちらのドキュメンテーションチームにも参加しているということですかね。
そうですね、はい。
どうですか本家は。
やっぱりドキュメンテーションは人気がないなと思いますね。
人気ない。
人気ないですね。まあ、何度か、リーダーも変わって今は、シンガポールのジョンという方が精力的に頑張ってるんですけども、まあ、やっぱりこう参加してくれる人がなかなか定着しなかったり、離れていったりっていう風なのはまあ何度も見てますけど、まあ、頑張ってやってるってところですね。はい。
というか英語版の方では何、記事を書いたりしてるんですか。
やっぱりそこまではないんですけど、
はい、
例えばリリースノートとか結構遅れたりしてる時があったんで、そこら辺はメイクコアっていう開発者の方が書かれてる、まあ、ブログ等があるんで、そこら辺を、まあ、切り張りしたりとか、あとは技術的に明らかな間違いも結構放置されてたんで、そこら辺は実際に動かしてみて間違ってたら修正してあげるっていう、英語圏じゃない、ネイティブスピーカーじゃない人でもできるところを、まあ、中心にしてやってます。
なるほど。
あれこの間WPAPI のハンドブック、あれは立花さんですか。
WCLI、
WPAPI、API の方、
API の方は私じゃないですね。
あ、違うんだ。立花さんだと思ってました。
はい、なんかやったかな。まあちょこちょこは手伝ってますけど、基本は今私がやってるのは主にやってるのはヘルプハブっていうのと、テーマデベロッパーハンドブックのところは積極的にやらせていただきました。
なるほど。
テーマデベロッパーハンドブックは最近公開されたやつですね。
そうですね、テーマの作り方の、まあ、網羅的な、プログラマーの方向けの、資料になります。
うん、なるほど。ちなみに、今現在新しくできるのがヘルプハブと、あと、まあ、ハンドブックも最近できましたよね。
そうです
ね。他に何か予定しているものってあるんですかね。
そうですね、今主に開発者向けのドキュメントが整備されていってるんですけども、次に、ユーザーさん向けの使い方のガイドですねを、まあ、整備しようとして今一生懸命やってるってところですね。
ちなみに日本語のコーデックスと、あと本家のコーデックスが、まあ、今はもう更新停止状態ですよね。
ほぼそんな感じですね。
そうすると日本語のコーデックスはこの先どうなっていくのかっていうのをご存知ですか。
そうですね、翻訳に関してはまあ、結構問題だっていうのは、全員認識してるんですけど手が回ってないっていう状況で、うん、今年の、ワードキャンプ US、 あ、ごめんなさい、ヨーロッパの方で、そこら辺をちょっと話し合おうっていうことになっています。
あ、田島さん行くんですか。
行くかもしれないです。
お、
呼ばれてます。
ヨーロッパのあれですよね、ワードキャンプの前の日かな。
正確にはそうですね、コミュニティフォーラムとかいうところで、
コミュニティサミット、
サミットか、コミュニティサミットの中で話すことになっています
。あれめんどくさいですよ。
そうなんですか。
まあ、でもやっぱそういうのはあれなんですね。なんかヨーロッパでやったりするんですね。
あ、いえいえ、今まで、ワードキャンプ US でもやってたし、毎回やってるんですよ、大きなワードキャンプの時は。
あ、持ち回りで、じゃあついでにやろうかみたいな感じですかね。
むしろこの間そういえばなかったですよね、西川さん、そういえばね。あったのかな。
そうです、第1回目が2013
サンフランシスコ。あ、ちゃうわ。三好さんと天ぷらさんが行ったやつが最初だ。
そうです。今、ゲットインボルブドのボタンをwordpress.org で押すと、写真が出てるんですよ。なんか階段のところでみんな写真撮ってるやつ。わかります?make.org の、ゲットインボルブドのトップページが、多分それが第1回なんですね。で、第2回目がサンフランシスコであったんですよ。で、第3回目も、なんかサンフランシスコであったような気がして。で、去年はなかったんですよね。2016年は一回も開催されず、なんでかっていうと、いや、ヨーロッパでもやってよ、みたいな話があったんだけど、でもなんか、そうですね。それで、なんだっけな、覚えてるのは、なんでヨーロッパでやらないのっていうことをヨーロッパ勢の人たちが言っているときに、 いやだってここの今コミュニティサミットをやってるけど見てみねほとんどアメリカ人じゃんみたいなことを言って、いやアメリカだからでしょみたいなことになってそうそう、でヨーロッパでやりたいやりたいって言ってたのが実現したっていうことなんだと思います。
なるほど、じゃあついに立花さんの世界デビューが近いということですね。
いやどうですかね、はい、検討します
いや前西川さんがなんだっけ、うん、ポリグロッツのアジアリーダーを辞任したんだっけ、
はい、辞任っていうかですね、そうですね、まあ働きもしなかったですけどねほとんど、
まあそういうちょっと経緯があるのでぜひこう、うん、ジャパン代表として深く食い込んでいただけると嬉しいなと思います。
一応フォローしておくと、はい、直子さんがポリグロッツの、AP の方は、今週1でミーティングを持たれてます、ね、あそうですね
確か、はい、直子さんが確かその後リーダーにポリグアジア担当みたいになってるんですよね。
あはい
違う、
そうですね、ポリグロッツのミーティングも面白くって、週水曜日かなの1日2回地球に回るのに合わせて、アジア側 と、US ヨーロッパ側っていう形で、ヨーロッパ US 側は、プリアさんでしたっけね、と、まあ、ナオコさんでそれぞれ同じテーマでやってるっていう感じですね、う
ん、なるほど。
あれなんかすごいですね、時差つけてやってる、同じ日にやってる時ありません？
いや同じ日に時差つけてやってます。
あそうですよね、あ、はい、面白いやり方するんだと思って。
そうですね、でもちろんテーマとしては、はい、分断されてしまうこともあるんですけども、まあ入れる人が入れるゾーン時間帯で入ろうっていう感じでやってますね。
さすがですねポリグロッツ。
はい、それではちょっとですね、そんな立花さんがなぜそこまで翻訳をやるようになったのかっていうのをちょっと聞いてみましょうか。
あそうですね、まあもともとワードプレスのテーマとかは作ったことももちろんなくてブログでやってたんですけど、まあ、勉強するかと思ってワードプレスの入門書を、まあ、3年ぐらい前に買ったんですね、4年ぐらい前かな、はい、で買うとこう大体こうなんていうかな、簡単な裸のテンプレートをこう少しずつこうカスタマイズしていくっていうのがよくあるんですね、入門書では。
そうですね、はいはい。
でまあそれを見よう見まねでやってみて、でまあ次は当然公式を触るべきだと私は思いまして、当時の2014かな、何かをこう一生懸命カスタマイズしてですね、自分のブログに使ってたらまあ上書きされてしまってですね、全部消えてしまったんですね。
アップデートの時にですね、
アップデートのタイミングで、はい、で調べるとどうやらこう固テーマっていうのがあるらしいっていうのが、まあ、あったんですけども、でさらにブログをよく見ると、当時固テーマの作り方って、インポートでスタイル CSS をインポートするっていうやり方が紹介されてたんですけども、
そうですね、
そのやり方は間違っていて遠距スクリプトでするべきだよっていうのが、まあ、英語のコデックスには書いてあったんですけど、日本語のコデックスは翻訳が間に合ってなくってアットインポートだよって書いてあったんですよ。
ああ、それが許せないってなったわけですね。
いや別に僕許せないってわけで、それを紹介したブログがあったんですね、そうやって書いてある。
ああ、なるほど。
こうなんかちょっと俺って偉いよねみたいな感じだったんですよ、そのブログが、
うん、お前たち僕のブログとかじゃないでしょうね、大丈夫
ちょっとこのインタビューに当たってね探してこようかと思ったんですけど、ちょっと忙しくて忘れてたんで、ちょ
っと
それ言ってて個人の特定だったらごめんなさい。でちょっと思ったんですけど、でその時にまあ日本語の方を見たら、まあ確かに遅れてましたし、いろいろねこれをやってほしいっていうリクエストもあったんですけど、まあそれも1年ぐらい放置状態だったんで、じゃあ手伝ってあげようかな、手伝ってあげるって偉そうですね、あまりリアルタイムで、まあ、他の仕事もあったし、できると思えなかったので、翻訳だったら自分の好きな時間に好きな範囲でできるかなと思って、それでやり始めたっていうのが最初ですね。
まあ、じゃあ趣味から始まってみたいな感じですね。
そうですね、ただ私もこう固テーマをいきなり固テーマの作り方っていうページを触るのはちょっとなんか恐れ多いなと思ったんで、誰も使ってなさそうなこうマイナーな関数からですね勉強していって、まあ、ある日固テーマを入れ替えたっていうのが経緯ですね。
あ、なるほど。 なのでまずは日本語版コーデックスからっていう感じですね。
そうですね。そのうち、英語版に行った理由は、データベースの、スキーマかなんかが割と丁寧に紹介されてたんですけど、結構それが間違っ英語版も間違ってたんで、それを直すときに一応フォーラムで、データベースの定義が間違ってますと、とても重要だと思うんで直したいんですけどいいですかっていう質問をしたらですね、その時答えてくれた人が、お前が正しいと思ってたらやれと、ログは残ってるから誰でも後で戻せるから好きなだけやれって言われたんですね。それはすごい嬉しい言葉だったんですけども、まあ、やれるだけやればいいんだと思って、それで始めた英語版も、思い切って始めました。
僕今2015年の頃の、てか立花さんの日本語版コーデックスの、履歴が見えるじゃないですか。
あ、見れますね。
はい。で最初に自己紹介記入して、最初やってるのはアッドエディタースタイルですね。
おう。
おう。
で、それが1月頃で、固テーマが確かに1月の下旬に、和訳完了っていうふうに書いてありますね。英語版更新とかもしてるし。
満を持して。
はい。素晴らしい。で、データベースの話と用語集と、
ね。で、記憶が確かなら、その後、リリースノートみたいなところって、まあ、私はちょっと、外資系の会社にいるんですけど、そのリリースにあたってのこのリリース文書って、私は重要だと思ってるんですけど、まあ、結構、はい、ワードプレスは当時、リリース文書がないバージョンもいっぱいあったんで、当時のリリース文書を全部埋めたのかな、一旦。英語版も
結構頑張って。すごい。すごいわ。2015年の5月に全てのバージョンのやつを書いてますよ。
そうですね。それはなんかずっと1週間ぐらいかかったのかな、使って書いてましたね。
1週間とか1日で終わってるように見えるんだけど。
あ、それアップだけが 1日で。
あ、その前に全部翻訳をしてるんだ。
そうですね。で、その1日はお遊びで、多分バージョン別にバージョンごとに綺麗に並んでると思うんですけど、わざとそういう風になるように。
そう。3.5、3.4、3.4、331、33、321ってなってますね。
あ、そうですね。そういう。
じゃあめっちゃ詳しくなるじゃないですか。バージョン 2.1 のリリースノートとか俺見たことないからね。
いやいや、当時は。
歴史学みたいな、ワードプレスの歴史学みたいなのがあったら、結構すごい先生になれますよね。
うん。
いや、そんなことないですね。やっぱり何度も変遷してるのが、やっぱり、後から入ってくる人間には難しいですね。なんだろう。ちょっと古いと、やっぱり権限のところで、レベルっていうのが残ってたりとか。
あ、数字でできるやつですね。
あ、そうです、そうです。
はいはいはい。
もう今はないと思いますけど。
うん。
あと、なんだろう。今消えたリンクマネージャーっていうのも、昔のところで、よく、昔の文章でよく出てくるんですね。辺とかちょっと後から来た
り、あ、昔の文章もう考古学じゃないですか。
いや、結構残ってます。あとアイキャッチ画像とサムネイルの使い分けがよく分かんなくって、なんかぐちゃぐちゃになったりとかして
ます。はいはいはい。
僕も分かんないですね。
僕も知らないな。どういう時間の使い方をとか、なんかルールはあるんですか？自分的にその1日に1時間やるとか言ってる人とか聞いたことあるから、なんかそういう空き時間にちょこちょこっとみたいなのとか、どのぐらいやってるんですか、1週間で。なんかどこにでもいる感じがしてるんですけど、スラックとか見てても。
まあ、やっぱ空いた時間ですよ。で、ただ業務仕事があるんで、基本は土日ですね。土日に翻訳をやるって感じですけど、ドキュメントって結局終わらないんで、まあ、どっかで区切りをつけて、先ほど言われたように1日1時間とか、まあ、土日だったら半日を2回とかいう感じでやってますね。
これ面白いですか？
面白いですよ。
何が
よく聞かれるんですけど、
はい、
よく聞かれるんですけど、うん、僕面白いですよ、翻訳してるの。勉強にもなりますし、
確かにそうですね。そっか、
英語が本語になっていく、
なんか英語である文章を日本語にするときって、 自分で日本語は書くじゃないですか、タイピングするから。
はい。
だから、なんかその、ちゃんと分かってないといけないんですよね。
そうですね。
だからそれで勉強になるなと思うのは、僕も他の翻訳をやるときとかでも、ああ、考えたことなかったわ、みたいなこととかは、あるし、多分、例えば、英語が、ネイティブの人がさっと読むよりも、翻訳した人の方が、ものすごい考えてますよね、ちゃんと。
そうですね。文法的な間違いとかありますよね。
うん。私なんかその内容についても、きちんと分かるっていうのは確かに、あるなと思うけど。仕事ではあんまり使ってないってことですよね。
そうですね。仕事では、全く使ってないですし、PHP とか Ruby とかも全然使ってないんで、いい勉強になってますね。JavaScript とか。
へー。今は何をされてるんですか、特に熱いやつっていうと。
今、やはり先ほど言ってたユーザーガイドのところをしっかり作りたいなと思ってるんで、うん、もうちょっと英語ができたらなと思いますけど、うん、やるのと、あと、そのシンガポールのリーダーのジョンに言われてるのは、お前がやるのは簡単だけど、お前がやるんじゃなくて、もっと他の人を巻き込むようにしようよ。ジョンもうまく僕を巻き込んでるんだと思いますけど、僕できるだけうまく世界中の人と一緒にドキュメントを作れたなとかって今考えて動くようにはしてます。
じゃあもうあれですね、現場ではなく管理者の立場になれと言われてるわけですね。
いや、それに近いこと言われてますね。
今これ聞いてる人でやってみたいなと思った人はどうすればいいんですか？
そうですね、まずコデックスっていうところの、翻訳が面白いと思うんであればそこらをやっていただけると一番、手取り早いかなと思いますし、もしも、やっぱり英語は力は若干必要になってしまうんですけども、英語でドキュメントを、多少こうアレンジしてみたいとかであれば、ドックスって、スラックのチャンネルでドックスっていうのがあるんで、そこに行っていただければもちろん僕がフォローしますし、ジョーとかも迎えてくれると思います。あとデベロッパーの方は、ちょうど宮内さんがいらっしゃいますけども、先ほど言ったそのヘルプハブという今新しく作ってるユーザーさん向けのガイドは、ワードプレス上で作ってるんですけども、当然テーマが必要で、今そのテーマも作ってるところなんで、参加していただけると非常に嬉しいなと思います。
あれでも今ヘルプハブのねテーマの開発って実質作業自体止まっちゃってますよね。なんか
そうですね、
ちょっと滞っちゃってますね。
はい、何度目かのストップですね、私からすると。デザインのドキュメントまで書いて途中までやってたんですけど、人が離れていってまたフリーズっていう感じですね。
すいません、そのヘルプハブっていうのは新しいコデックスと思っていいんですか？
そうですね。
そうですね。コデックス、ウィキスタイルのコデックスをやめて、ワードプレス上に作り直しています。
うん。
でもあれですよね。使う人向けですよね。いわゆる開発者向けではなくて。
開発者向けはね、デブハブっていうプロジェクトがまたあるんですよ。
ハンドブックの位置づけはどこにあるんですか？
そうですね。ハンドブックって実は2種類あって、その今宮内さんがおっしゃったデブハブの中に、REST API ハンドブックとかテーマデベロッパーハンドブック、プライグインデベロッパーハンドブックっていうのが、大きくその3つと、あとコードリファレンスがそのデブハブデベロッパーリソースの中にあるんですね。でそれとは別に各グループの中でトランスレーターハンドブックとかコアの
こういう
ハンドブックとか、ハンドブックだらけですけども、大きくその2つがあります。
全社が開発者向けの、利用者なんだけど開発者向けのものがハンドブックって呼ばれているものがまず一つあって、さっきの後者のやつはコントリビューターがどうやって参加するのかっていうハンドブックがあるみたいな感じ。
そんな感じですね。その位置づけも微妙で、WPCLI ハンドブックはコアの方にあってどうするのかなって感じですけど、ハンドブックがいっぱいあるなと思っていただければいいと思います。
で、その残りのユーザー、なんていうか、本当にワードプレスを使って自分のブログやろうとか、商売にしようっていう人たちは、そのヘルプハブになるってこと？
そうですね、ヘルプハブになります、うん、例えば、ま
あ、あれですよね、インストールの仕方とか、
あ、そうですね、
何でしたっけ、画面が真っ白になったらどうしたらいいかとか、そういうやつですよね。
そうですね、もっと投稿の書き方だったり、ギターの使い方とかいうのもカバーされます。
うんうん、
ちなみに、そのヘルプハブの、日本語版はどうなるんですか？
まさに先ほど言ったみたいに、今年の、ヨーロッパで話し合われると思うんですけど、しばらくは日本語版はコーデックスは残りますね。そういう意味では今年1年ぐらいは残るんじゃないかと思います。
なんか立花さん以前ジョンに言われてなんかプラグイン作ってましたよね。
そうですね、
コーデックスとヘルプハブを連携させるプラグイン。
それはあれですね、というよりも先ほど言ったようにヘルプハブはワードプレスベースなんですけど、そこでまあいくつか足りない機能があって、その足りない機能を作ってよとジョンに言ったらお前が作れって言われて作ったっていうのが。
なるほどじゃあジョンの方が人を使うのが上手ってことですかね。
上手ですねそういうとなんか意地悪な人みたいですけど、すごく丁寧な優しい方なんで一応フォローしておきます。はい、
僕ヘルプハブババって最初トラビス CI って横に人のプロジェクトのこうリアルタイムに CI が回ってるプロジェクトが出てくるんですよ。
で、はい、わかります。
そこにジョンさんのアカウントが出てきて、で僕ジョンさんってプログラマーなイメージがなかったんで、あれジョンさん CI なんか回すんだへえーとか思って見てたら、あ、赤くなって止まりよったんですよ。で、あ、もう、こう、もうテストこけてるじゃんか、とか思って、ひゅって見たら、あれ、ヘルプハブってなんか聞いたことあるなと思って。で、ちょうど、そしたらネットウェブさんが CI 仕込んだ直後だったんですよね。で、ちょっかい出したんですけど、はい。
なんか宮内さんも手伝ったんですよね。
そう、僕は、はい。で、僕、結構すぐにコミット券もらっちゃって、で、勝手にバンバンバンバンコミットしてたら、ジョンさんに自分で書いたコードを自分でコミットするのやめてって言われましたね。
で、それはダメなんですね。レビューがないとダメだと。
そうです、そうです。で、ちゃんとね、GitHub にレビューの機能をね、有効化されましたよ。でも、ジョンさん、ああいうとこは、はい、なかなか面白いですね。で、ジョンさん、あれでしたよ。僕、パッと見たんですけど、日本人の、なんていうんですかね、どのエンジニアよりも、ジョンさんはやりますよ。
ジョンはなかなか、あれですよね。
はい、ええ、本当に、はい、って思いましたよ。コードよく見たら。なかなかね、あの人が書いてるコードはしっかりしてましたね。うん、
まあ、今で言うと、ちょっと、そのコミュニティ内では、立花さんの、上司的なポジションにいるジョンなわけですが、
そうですね、
まあちょっとあれですよね、ぜひヨーロッパに行っていただいて、ちょっと立花さんの日本のアピールをちょっとお願いしたいですね。
そうですね、でも、はい、そういう意味では最近、まあ、先ほど名前が出た、直子さんもそうですけど、まあ、宮内さんもそうですけど、なんか少しずつ出ていけてるんじゃないかなと私は思ってますし、他の人ももっと出てほしいなと
思います。辛いんで、ぜひ立花さんも来てください。なんかやっぱりなんか説得しなきゃいけない時とか、あとなんか言葉のあれとかでやっぱり心細い時が多いですよね、現場に行く。
どうなんですか、ヨーロッパとかだと割とこう多国籍の人もいるんで聞いてくれるムードなんじゃないですか。
だいぶ違いますね。やっぱアメリカ人がアウェイになるとだいぶ違いますね。アメリカよりはだいぶやりやすいです
まあ国も多いですしね、もともと言語も国も多いので、
まあで機嫌もいいですね。なんかありますよね、西川さん、アメリカ人人たちはやっぱアメリカだとちょっと緊張してる、なんていうんですかね、なんていうのかな、 やっぱりちょっとし、うん、あれヨーロッパで会う時の方がリラックスしてるっていうか遊んでますよね。
そうですね、旅行気分なのかな。そうそうそうそう、あとなんか優しい、アウェーだから、はい、
そうです
アメリカだとやっぱ自分のホー、いや、なんかホームはホームで厳しくなるっていうか、なんかこう、
そうなんですよ、
彼らもアメリカ人として扱われるのかな。
いや、彼らも戦ってんですよ、やっぱり。
そうなんです、そうです。
それがすごい出てきちゃう。
すごい、本当そうなんですよ。だからね、ダニエルさんとか怖いし、やっぱり、会うと、うん。コントリビューターデーとかでも、もう全然キャラが変わりますからね、ニコリともしなくなるし、はい。だからね、アメリカで初めて会った時は怖かったですよ。
うん、ちょっとピリピリしちゃうのかな。
そうそうそうそう、独特な空気ありますよね。もう鉄火場みたいなね。でタスクがもう片付けるべきタスクが並んでるんで、それを片付けるぞみたいな独特のオーラがありますよね、あれね。
じゃああれですね、できればヨーロッパで会いたいですね。
うーん、
まあヨーロッパ、コミュニティサミットは僕今年はもうワードキャンプもコミュニティサミットもヨーロッパ行けないと思うんですけど、僕は2回目の時に参加したんですけど、やっぱりすごい、僕はその時はコントリビューションとか全然わかんない状態で行って、まあ、とにかくなんか手伝うことがなんか山ほどありそうだみたいな感じなんですけど、僕の感想は、まあその場でなんか盛り上がるのは結構いけるけど、まあ、なんていうか簡単な話だけど、そっから、まあ、要するに、じゃあ週1回水曜日の10時に前の日の晩に行われたそのポリグロッツのミーティングのログを読んでからあれやってよって言われて、僕はまあできなかったんですよ。最初のね 5回か、まあ、2ヶ月ぐらいはやりましたけど、まあ、それを継続するっていうのはできなかったし、テーマのレビューも、もうやってないし、もうこれすごい大変だったんで、なんか、でも立花さんはなんかこう継続してずっとやってるんで、
そうですね。
なんか、うん、だからできるんじゃないかなっていうか、すごいなっていう、ことを思ってます。
僕、すごい思うんですけど、ドキュメントとか、あと、まあ他のやつ、他にもありますけど、自分の仕事に直接関係のないコントリビューションってどうしてもあるじゃないですか。
うん。
はいはい。
はい、例えば
サポートで答えるとかね。
はい、僕にとって WPCLI は全然仕事の延長なんですよ。普通に、うんうんうん、実際に自分が使ってて、ほんで、あ、またバグ見つけたって、俺昨日もバグ見つけちゃったんですけど、まあまたバグ見つけちゃったってヒューって直すのは全然それはあんまり意識しないでやるんですけど、ドキュメントはやるぞっていう気分でやらないといけないですよね。なんかそういうイメージありません？
そうですね。どうですか、立花さん。
そこは、宮内さんにとっての WPCLI が私にとってのドキュメントだと思いますよ。
ああ、そうなんですかね。
私は、別にっていうか、なんていうかな。読んでて、あ、これ間違ってるから直そうとか、読んでて、逆に、私はワードプレスは仕事じゃないんで、例えばプラグインを、こう、新しいプラグインを試すとか、新しいテーマをどういう、こう、テクノロジー使ってるのかっていうのは、逆にあまり興味がなくてですね、ああ、便利なんだぐらいなんですけど、逆にこう、本を読んだりとかするのは好きなんで、興味がどこにあるかだけだと思いますけどね。だから、ドキュメントやってるから偉いとか、このコードを直してるから偉いとかじゃなくて、好きじゃないとやっぱり続かないと思うんですよね。
そうですね。
好きじゃないと続かない。厳しいな。そうだね。はい。
WPCLI 好きだから宮内さんずっとやってんだと思ってますよ。
はい、僕はね、WPCLI っていうよりも、その周りの人が好きですね。うん、あ、だからヘルプハブもね、僕、ネットウェブさん、すごい前からちょっとじっと見てたんですよ。あの人を、オーストラリアの人。で、バディプレスで活躍してるのを知ってたんで、はい、この人がやってるんだと思って、んでちょっと、なんていうんですかね、ちょっかい出してみようってなった感じですかね。だから僕、パッと飽き、だからか、パッと飽きますよね。はい。2週間ぐらい触ってないですね、ヘルプハブはね。はい。
いや、あれですね、立花さんがやる気をなくさないためにも、
はい。
ちょっとなんか、あの、仲間を増やしていってほしいですね。
うん、え、なんか やる気がなく、モチベーションが下がる瞬間とかあります？
いや、そうですね。あと1年やってたら飽きるんじゃないかなと思ってますけどね。
なるほど。
いや、そろそろ後任を育て始めないとダメじゃないですか。
そうですね。若者、誰かいないかな。
まあ、田島さんは割とあの、ワードベンチとかも参加されているので、そうですね、そういう場所で、はい、ぜひ、まあ、ちょっと声掛けをしていってですね。
ちなみに、感覚的には、やっぱりドキュメントは人多い方ですわ。きっと。
あ、そうですか？
はい。ミーティングの参加者の人数とか見てても、ドキュメント多いと思いますよ。まあ、それコアは多いですけどね。コアはぶっちぎりで多いですけど、他は、言うても、3、4人じゃないですかね。で、その3、4人がコロコロコロコロ毎回変わるぐらいの勢いじゃないですか。多分。
そっか。ポリグロッツ、まあ、テーマレビューは7、8人っていう感じかな。
テーマレビューも、レビューの方は7、8人いますね。うん、そっか。だから、あ、そういえばそっか。だから、多いところは多い。ポリグロッツも多いか。
うん、
あ、でも昨日の WPAPI とかね、あんななんかすごい旬なやつなのに、あれもせいぜい3、4人ですし、コアのやつもそんなに大勢いなかったですけどね。つかね、あのね、開発者系はね、ムカつくのはね、早朝なとかもありえない時間なんですよ、日本人からしたら。
まあ、うん、3時とか4時とかだったりしますよね。
そうですね、もう4時、5時、早く。WPAPI は朝5時ぐらいにやってたんじゃないかな。たまたま起きてて見てただけですけど、はい。
そうですね。そうするとなかなかまともな生活を送りながらと。
無理です、無理です。あれは無理ですね。あ、でも、オーストラリアって時差どうなんでしたっけ？日本より1時間早いんですか？後ろ？
まあ、ほとんどないですよ、オーストラリアは。
実際、だから、彼らは合わせてるってことだもんな、その時間に。
いや、夜更かしなんじゃないですか？
ねえ、すごい。
じゃあ、宮内さんも負けてらんないですね。
いやいや、僕はね、ミーティングはあんまり出なくてもいいやって思ってるんで、はい。あの、どうしても、なんか、たまたま起きてる時には、はーいって返事しますけど、はい。だから、あんまり、はい。その辺に合わせてちょっと起きてるとかは、はい。というか、ミーティングってアウェー感が辛くないですか？最初どうでした？立花さん、ミーティング出るの。
やっぱり英語ですしね、あの、訳語とかよくわからないんで、やっぱりアウェー感バリバリですよね。
はい、そうですね。なんか、どれぐらい出たら慣れました？
そうですね。やっぱり向こうが覚えてくれて話しかけてくれるようになるまで、まあ、3、4回ですかね。ずっとやっぱり喋らないと向こうも覚えないんで、喋るようにしましたけど、1回こう掴むと早いですかね。ただあの、どうぞ。じゃあ私から話すと、私あの、先ほど言ったように、はい、あのワードプレスの日本のコミュニティに入ったのも最近ちや最近なんで、まあ、アウェー感バリバリだったんで、あまりそこは変わらないかなっていう気がしてますけどね。
ミーティング屋なんですよね。
まあ、今も、もし、あの、これ聞かれてる方でちょっとそれ思うんだったら、まあ、スラックがあるんで、記録は残ってるんで、まあ、そこを見ていただいて漢字をつかめば、あの、入るときには、いいんじゃないかなと思いますけどね。最初は眺めるだけ眺めて分かるとこだけ読んでいただいて、でもし自分がこう抱えてる問題とか興味があることとかがあったら、そこでこうメンション、あのこの人に聞きたいみたいな感じで、やっていけば、あのずっと定期的に入る必要もないんでいいんじゃないかなと思いますけど。
なるほど。
まあ初回はあれですね、立花さんが参加してるときに一緒に行くっていうのはいいかもしれないですね。
あ、そうですね、もちろん裏で日本語でいくらでも話せますし、はい。
なんかそんな感じでちょっとあの .org の方にもですね、参加していただけると、
そうですね、
立花さんも助かると思うので、興味ある方はぜひ、
はい、そうですね、文章を書いたりとかマニュアルとか書いてみたいなって思うんであったらいいチャンスだと思いますし、
でも案外ね、はい、あれですよ、立花さんずっと一人でやってたん、日本人一人だけで入ってたんですよね。
そうですね、
僕もね WPAPI ね、に入れてもらったのって僕一人で行った時なんですよ。日本人が他にいない時なんですよ。で、WPCLI の時もそうですけど、案外ね、他に人がいない時の方が日本人は強いかもしれないですね。何か。
その心は。
わかんないですけど、僕は少なくとも西川さんがいるとダメですね。
頼る人がいると、すっと、俺、ここ行かなくてもいいやっていう弱気が出るんじゃない？
あとね、やっぱ早口になりよるんですよ。もう、英語がみんな早くなっちゃうの。僕に合わせてくれないっていうんですかね。
うん、
はい。だから、聞き取れなくなっちゃいますね、全然。もうポカーンってなっちゃいます。でもう一回ポカーンってなると、もうなんか、心が折れ
て。会議って何の話？スラックのやつじゃなくて。
あ、スラックじゃなくても、あった、コントリビューターデーとか、
はいはいはい。
もう、西川さんがいる時とかと、やっぱり、だいぶ、やっぱ違いますね。
まあでも、そういう意味でも、スラックはやりやすいですよね。
まあそうですね。スラックやりやすいかもしれないです。まあでも、スラックでも裏で西川さんに聞いちゃいますもんね。これな、どういう意味なんですかとか言って。
うん。
はい。最近聞かなくなったけど。
うんうん、まあでも、ドキュメンテーションスラックに関しては、立花さんに、これどういう意味ですかって聞けるんで。
いやいや、僕もスラック上の会話でついていけないときありますよ。辞書引いてもよくわかんないっていうときありますからね。
ありますよね。もう全部知ってる単語なのにわかんないときあるでしょ。
あります、あります。
ムカつきますよね、あれ。本当に。なんでと思って。
私ってこう、私もそんな英語得意じゃないんで、この文章がこう怒ってるか意見を言ってるのかぐらい分かる。それさえ分かんない時もありますからね。
あるある。もうポジティブなのかネガティブなのか分かんない時ありますわ。
ありますね。
まあ、英語圏の人にも多分冗談つまんない人とかいると思うんで、滑ってる時とかもあるんじゃないですか。
そう。多分、あるんでしょうけどね。いろいろ人なり、その人なりに。なんかほんで英語で意見とか言われるとなんか気持ちも負けますしね、なんか弱気になっちゃうっていうか、
うん、正しそうに見えるっていうね、
はい、
うん、
なんか微妙な言い回しがないじゃないですか、イエスノーの世界じゃないですか、そういうもんでもないのかな、英語ってなんか、
いやそれは
みたいな
人によるんじゃないですか、僕はなんかテーマのレビューの時に、こういうやり方でやりたいんですけど、みたいなことを、まあ、一時期張り切ったことがあるんですけど、その時は、なんかつまりこれはやっていいってこと、いけないってこととか、どういうやり方だったらいいのって聞いた時に、yes and no みたいなことを言われて、なんか、わかんないんだけど、みたいになって。いや、でも僕結構僕ははっきり聞きたいので、いや、どっちなのみたいな。いいの悪いのみたいなこと言って、いや、なんか、歴史的には高校みたいなこと言われて、なえたっていうのはあるんだけど、だから人によるんじゃないですか。何が言いたいのか、はっきりしてほしいとか、ただいなくなってほしいだけなのか、何なのっていう。
歴史的にはっていう言い回し多くないですか、その、ヒストリカリなんちゃらかんちゃらっていう言い方ですよね。
そうね、それを別に無視してやってくれればいいんだよっていう人もいるし、こうなんだから、ちょっと静かにしててみたいな感じで言われる時もあるし、なんかわかんない。うん。
まあ、it depends ってやつですね。
うん、そうですね。
はい。まあ、じゃあ、という感じでそろそろ、お時間になってきましたので、まあ、ちょっと最後にですね、これを聞いているであろう、こう未来のコントリビューターたちに、ちょっと橘さんから一言いただいてもよろしいですか。
はい、わかりました。繰り返しになりますけど、好きなことの方が続くと思いますし、 まあ、ワードプレスが好きだったらいろんな面があると思うので、中でこうコントリビューションっていうとまあ偉そうですけど、まあそういうところに参加していくと面白いと思うんで、ぜひ参加してください。コードに入るとかじゃなくてワードベンチに参加するとかでもいいと思うんで、ぜひ参加してみましょう。
はい、まあじゃあということで、ぜひね、リスナーの皆さんでもちょっと世界デビューを目指している方は一緒にコアの方、コアじゃないや、ワードプレス .org のスラックに参加してみてください。はい、ということで、じゃあ、今回のポッドキャストの収録は、これにて終了といたします。じゃあ今日立花さんどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。失礼します。
ありがとうございました。
また次回をお楽しみに。